皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。3月に、ね、なりまして、ようやく春らしくなってきたのかなというようなところもありますけれども、今日もね、温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースなんですけれども、姫路城、ゼロカーボンキャッスルへ使用電力 100% 再エネにということなんですね。まあね、もう姫路城といえばね、世界遺産でありますので、皆さんどなたもね、ご存知、お城なんですけども、姫路市がですね、管理しているんでしょうね、姫路城の二酸化炭素の排出を抑えるゼロカーボンキャッスルというのを掲げて、電力をですね 100% 再生可能エネルギーに変えるということなんですね。でまたライトアップ照明の LED への交換なども含めて、2億7200万円、予算に、繰り入れたということなんですよね。で、姫路市によりますと、2020年度、この城で使った電気料金が、926万円。で、この報道によりますと、再エネによる電気料金割高となるということで、予算案では1264万円を計上したと。二酸化炭素に換算して、16万8000キロ削減と、試算をしているということなんですね。で、ライトアップの照明を LED にすると電力使用量を4割から5割減らせるということで、2年かけて交換をしていくと。2022年は連立天守群、2023年度は櫓や石垣などを照らす、照明を LED にするということで、まあ、白ですけれども、夏は、寒く涼しくなるような色、冬は暖色系の2種類ということで色を変えるということらしいんですね。で、また電気自動車なんかも、購入するというような形になっていまして、姫路市もですね、2050年までに、二酸化炭素実質ゼロ、ゼロカーボンシティを宣言をしているということで、姫路のシンボルである姫路城で、取り組むこと、ね、インパクトがあるということなんですね。外国の、ね、観光客にも訴えることができるのではないかというような記事になって、おります。まあね、お城といえば福知山市の福知山城はね、いち早く、炭酸エナジーの、再エネ 100% 電気に、ね、もう変えていますので、その真似しちゃいけないということではないんですけれども、まあ、こういう、ね、ことはどんどんと進んでいけばいいかなというふうに思いますが、ちょっと、待ってよっていうところですね。再エネ電力が必ずしも高い、ね、予算を上げるっていうような書き方をするとちょっと誤解があるのかなというふうに思いますし、LED に変えてですね、4割5割、減るということであればですね、その分、まあ、節電になって、電気代もね、安くなるだろうから、必ずしもね、総額でこう、ね、予算を高くつける必要もないんじゃないかなというふうに思うんですが、そのあたりね、ちょっとこう矛盾してるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、やり方としましてはですね、まあ本当に省エネもやりながら再エネ 100% に変えていくという方向性自体はね、非常に良い、取り組みであるのかなというふうに思いますので、まあこの、これシンボル的に終わらすんじゃなくてね、まあ姫路市全体でこういう方向にね、向かっていってほしいなというふうに思います。はい。もう一つはですね、新電力、新規契約停止が相次ぐということで、皆さんご存知のように、電気の、ね、取引価格が非常に、高値になっているということなんですが、これ、新聞によりますとですね、ガスなどの燃料高が電力の取引価格を押し上げて、新電力の経営を蝕んでいると。卸電力市場から調達価格が、顧客への販売価格を上回る逆ざや状態に陥る事業者が、続出しているということなんですね。 で、いくつかの電力会社にこう、ね、話を聞いている形になって、グリーンピープルズパワー、ね、これは私たちも一緒にこう、応援しているところなんですけれども、2022年1月にはですね、法人向けの高圧電力プランの新規受け止めをやめたということなんですよね。顧客の増加が経営上のリスクということで、売れば売るほど損をしてしまいますのでね、普通であればね、顧客が増えるのはいいことなんですけども、なかなかこういう状況になった場合ね、こうそれができないというような形になっていてですね、24時間平均の取引価格が1キロワットアワーあたり10円から30円程度ということで、前の年の 3.3 倍というようなことにもなっているということで、なかなかね、これ経営が難しいということであったり、自治体向けのね、電力供給になっているホープというところもあるらしいんですけども、なかなかね、こちらも契約1年でね、決めても、なかなかね、それ公益品できないんじゃないかというようなこと、赤字続きだが、既存の顧客との契約まで打ち切るわけにはいかないということなんですね。それとですね、環境関連事業、手掛けるボーダレスジャパンですね。これはハチドリ電力ということでね、いろんなところが契約しているかと思うんですけども、これも21年12月から一般家庭向けプランの、オール電化プランですね、新規加入を停止したということなんですね。こういう形で、700社以上ある、ね、新電力が、これからどんどんとこう、ね、少なくなってしまうんじゃないかというようなことで、ね、書かれているところがあります。で、これね、公正な競争によってね、これ、経営できないというのは仕方ないんですけども、ちょっとこれは変な制度になっているということが原因でもありまして、そのあたりをね、少しこの、セミナーでね、紹介するようなものがありまして、パワーシフトキャンペーンがね、3月7日午後5時から、Zoom あるいは YouTube 配信であるんですけれども、この、電気料金の値上げが起きている中でですね、大規模な市場価格の高騰が起こっていて、再エネの、ね、新電力に大きな打撃を与えていると。パワーシフトを、ね、キャンペーンに参加している電力会社は、基本再エネを、ね、増やすということで、再エネを仕入れて売っているんですけども、こういう、ね、ところをどういう状況なのかということを、ね、こう詳しく、ね、知ることができるセミナーかと思いますので、ぜひ聞いてほしいなというふうに思います。3月7日月曜日、午後5時ですね、から1時間の予定で、パワーシフトキャンペーンの、ね、ホームページに載っていますので、そこから申し込みしていただけるといいのかなというふうに思います。で、同時にですね、このような状況を、パワーシフトキャンペーンがおすすめしている電力会社にアンケート調査をしたわけなんですけども、その結果もですね、ホームページに、ね、出ていますので、この1月から2月にかけてアンケートした結果、やはりこのね、事業の存続に関わるほど大きいと考えているところが3分の1。当面は継続の策を練るものの、非常に影響が大きいというのが 40% ぐらい。大きな影響はあるけど、軽減する対策も取っているというのが 25% ということなんですね。で、どういう検討するかということで、フィットじゃない再エネ電気の調達を増やすとかね、大手電力や他の新電力との相対契約を行うとかね、ソフィット太陽光発電の、買い取りを増やすなんかの回答が多かったりしてね、ただフィット電気を減らすみたいなことも、ね、しなきゃいけないということなんで、どうしてかというと、このフィット電気がですね、市場価格と連動することになっているんですよね。だからこの市場価格が上がれば、フィット電気を、販売するね、もともと再エネの電気なんでね、それを、販売すればするほどなかなか大変な状況になっていて、やはり、9割以上がね、大きな問題であってね、経済産業省が早期にね、対応すべきじゃないかというふうにあって、やはりその改善はですね、このフィット電気の仕入れ価格が 市場価格に連動する仕組みっていうのは、まあ、見直さなきゃいけないんじゃないかというようなことを言っているわけなんですね。確かにそうですよね。まあ、私たちは太陽光とかね、あるいは風車とか風力とか、そういうもので発電した電気をですね、こういう新電力会社にぜひね、まあ、調達して販売して、我々消費者もね、買うような仕組みでっていうことであるので、そのヒットの価格が、まあ、そのまま、適用されるのであればいいんですけれども、一旦、まあ、こう、すべてね、送配電会社に売られて、市場の価格に、まあ、連動するという形であるので、どちらかといえばですね、今回の、まあ、市場価格の高騰っていうのは、先ほどもありましたように、まあ、ガスの値段がね、上がったり、やはり化石燃料がね、上下するということですので、なかなかそれが、この、再エネ電気にこう関わるということであればですね、ちょっとこう、納得いかないなというようなところがあるので、これやっぱり制度設計そのものを一度見直すということが必要なんだろうなというふうに思います。で、これ、まあ、いろんな言い分もあるかと思うんですよね。大手電力会社は発電施設も持って、小売販売しているので、その発電施設の、まあ、維持費がかかるとかね、そういうこともあるかというふうに思うかもしれませんけれども、まあ、もともとですね、この大手電力会社は、総括原価方式で、私たちの電気代でね、すべて賄う形で、発電施設を増やしたりね、運営したり、来たりしていますので、それが、まあ、フェアな、競争になっていないということであったり、あるいは、それを一旦ね、すべて市場でに流して、すべての電力会社が透明性を持って、買うようなことになればですね、いいんですけれども、なかなかそういうふうになっていないような状況でですね、ちゃんと、競争力のあるね、まあ、こう、価格設定になってるか、あるいはちゃんと自由って言いますかね、公平な、価格になっているかどうかというようなところはね、問われるのかなというふうに思います。ちょっとね、難しい問題なので、一般の人にはなかなかわからないところもあるんですけれども、新電力で、再エネを増やしたい、あるいは地域貢献をしたいっていうようなところこそね、苦境に陥っているっていうようなところもありますので、このあたりぜひね、関心を持って、このパワーシフトのオンラインの、セミナーにね、参加してもらったらいいかなというふうに思います。はい、最後ね、もう、明日になるんですけども、3月4日午後2時から、気候ネットワークのね、気候市民サミット2020、オンラインシンポジウムが開催されます。3月4日金曜日午後2時からね、そうそうたるメンバー、出られますので、ぜひ、参加していただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、今日の、拒絶発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。